本日恵みをいただく御言葉はエレミア書の46章です。エレミア書46章、はじめに一節を宣言します。諸国の民について、預言者エレミアにあった主の言葉。アーメン。では一言お祈りします。我らを愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美します。御言葉なるキリストが私たちと共にいますとは一体いかなる恵みでしょうか。主よ、王の王であられるあなたが私たちの栄光の富です。あなた以外に我らは何も望むものがありません。主よ、今御言葉であられるキリストが私たちに望んでくださり、このエレミア書を通してこの昼我らを導いてくださいますように、問い継ぐしもべの唇を清め、預かる人々の耳を清め、ともともあなたの命に今豊かに預かるこの時とならせてください。この御言葉のひととき、この幸いなひととき、あなたが導いてくださるこの恵みに感謝し、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この昼エレミア書の、ね、公開説教、ね、まあ、46章に本日入るんですけども、まあ、この、ね、45章以前が、いわばイスラエルに対して、ね、神の民に対し、ユダヤ人に対して、ね、その予言の言葉がずっと、ね、語られていたんですけども、この46章から51章のところまでは、ね、この46章一節にある通り諸国の民について、ね、予言者エレミアが語った言葉、ね、ですので、イスラエル以外の、ね、まあ、エジプトとか、またペリシテ人とか、ね、それからモアブとか、ね、アシュケロンとかアモン人とか、ね、そしてバビロンについて、ね、いろんな国々に、ね、まあ、諸国の民についての予言の言葉がこの46章以降、ね、続いていきます。で、特にこの46章は、ね、2節以降、ね、エジプトについて、ということですね。エジプトに対する預言者エレミアに、ね、与えられた、預言の言葉です。それ以前はもうエレミアは、もう皆さんがずっと、ね、聞いて体験してきた通り、ずっとイスラエルに対してもう本当にくどいほどに、ね、その初期の頃は災いが来るから、ね、速やかに悔い改めをしなさい、ね、ということをずっと口を酸っぱくして予言していたんですけど、しかし、まあ、途中20章の後半以降、ね、もう災いが確定してしまった。バビロン捕囚が確定したから、だからあなた方はその捕囚に備えて、ね、身支度しなさいってというものだったんですが、しかし、イスラエルの人々はもうエレミアのこの、ね、前半の予言も後半の予言も全部聞かずに、結局、ね、本当に悲惨な目に遭ってしまった、というのが、まあ、この、ね、45章までのところですけれども、で、この46章以降において、ね、諸国の民に対して、主が預言者エレミアを通して、ね、語った言葉、ね、この一節に主エホバ、ね、あの太文字の主がありますね。主ジェホバがエレミアを通して、ね、語った諸国に対する、言葉です。で、そして今日の箇所はエジプトについて、すなわちユーフラテス河畔のカルケム州にいたエジプトの王パロネコの軍勢について、ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年にバビロンの王ネブカデレザルはこれを打ち破った。アーメン。で、あの前回も見ました、このエホヤキムの第4年という年、年号では BC605 年、これがもう本当に、歴史を変えた、ね、重要な年であるということを、ね、あのエレミア書をいくつかの箇所を開いてみましたね。このイスラエルが、ね、本当に歴史を転換し、そして、ね、このカルケメシュの戦いという、ね、戦いが起こった出来事、ね、世界史においても、ね、有名です。この、ね、カルケメシュの戦いによって、まあ、言ってみればバビロンと、ね、エジプトが、ね、その、まあ、後のその 勢力をもう大いに分けた年だったんですね。まあ、日本においても、ね、あの天下分け目の戦いって何度か、ね、行われましたね。もうそれまで盛んだった国が、ね、そのある戦いをきっかけにしてもう大いに廃れ、そして、ね、その戦いを仕掛けた側が、ね、弱小国だったものが大いに、ね、盛んなものとなっていく、ね、そういう戦い、ね、日本においても世界においてもあるんですけども、このカルケムシの戦い、ね、まさに、このエジプトと、ね、バビロン、ね、これを切り分ける、そしてエジプトがもう徹底的にこの時に、ね、配色が、ね、濃くなって衰えていく、そしてこれからバビロンがどんどん盛んになっていくということを、ね、その、きっかけとなった戦いが、ね、このカルケメシの戦いです。でそれで、そこにおいて、ね、エジプトのパロネコの軍勢について、ね、あのこのパロネコ、ね、これはあのヨシア王、ね、このイスラエルの最後の望み、最後の正しい王だったヨシア王を、ね、殺したのがこの、ね、パロネコです。まあ、最も、ね、ヨシア王の方が、神さんからのその、まあ、このエジプトに戦いを仕掛けてはならないと言っていたにもかかわらず、ね、もう勢い余って戦ってしまって、でそれで、ね、殺されてしまった、そのパロネコ、そのパロネコの軍勢に対して、ね、主が語られた言葉は、それですけれども、まあ、このエホヤキムの第4年にバビロンの王ネブカデネザルはこれを打ち破った、ね、あります。で3節以降は、ね、このエジプトに対する、ね、まあ、予言ですね。エジプトはこれからどんどん衰えていくという、ね、主が、ね、このイスラエルという、ね、まあ、当時で言えば弱小国の、ね、その一預言者を通して、しかも本当に人々から蔑まれ軽んじられてきた、ね、預言者にを通して主がエジプトに対して語った言葉、この預言の言葉が語られたのはエホヤキムの第4年、ですからまだエジプトが当時盛んな、まだある程度盛んな、もう確かに戦いには、ね、敗れはしたんですけども、まだある程度、ね、立て直しが効くんじゃないかというその時の預言の言葉ですけれども、エレミアが語った言葉は本当に全て成就していきます。まず3節から見ていきますと、盾と大盾を整えて戦いに向かえ、騎兵よ馬に鞍をつけて乗れ、兜をつけて部署につけ、槍を磨き鎧を着よ、ね、まあ、非常に初めはですね、盾と大盾を整えて戦いに向かう、ね、騎兵、ね、もう戦いの備えをする勇ましい有様が出てくるんですけど、しかし、ね、5節以降無様な、ね、有様が、ね、展開されてしまいます。5節から、なんということか、この有様、彼らはおののき後ろに退く、勇士たちは撃たれ後ろも振り向かずに逃げ去った、恐れが周りにある、主の見つけ、足の速い者も逃げることができない、勇士たちも逃れることができない、北の方ユーフラテス川のほとりで彼らはつまずき倒れた、アーメン。ここにおいてエジプトはこのいざバビロンと決戦した時にですね、無様になってしまったんですね。恐れが彼らを支配しました。戦いの中において敵に恐れが、ね、主の恐れが来て、それでその相手がもういかに大軍勢であろうとも、ね、この神様が勝利を定めたその、ね、人々に対しては勝利をもたらすということ、ね、これが聖書の中に何度も、ね、描かれております。戦いは、ね、主の御前においては軍勢の多い少ないではないんです。主がどちらについておられるか、ね、これによって、この戦いの、ね、是非が決まってくるんですね。近年においても、ね、6日戦争とか、また、ね、この1960年代、70年代に、ね、行われたこのユダヤに、ね、もういろんな国が、ね、エジプトもそうでしたね、仕掛けてきた戦争、ね、その中において、本当に主がユダヤ人の方を肩を持って、そして戦いに勝利させたということを、ね、これを近代見ることができます。この当時、ね、バビロンの時代においても、主はエジプトをこれから、廃らせて、バビロンをこれから、ね、盛んにさせるという、ね、その主の意図があったんですね。 何も、ね、主はバビロンが好きだったからではありません。イスラエルが、ね、この主の御前に罪を犯して、そしてその、ね、懲らしめの器として主はバビロンを用いて、ね、バビロンをですから優勢にさせたわけです。この、ね、戦いの中において恐れを、ね、恐怖をこのエジプト軍に取り付かせました。でそして、ね、みんなもう本当に、後ろも振り向かずに逃げ去って、ね、恐れが、ね、湧き起こって、そしてこのエジプトは、ね、もう大敗退したわけです。で7節から見ますと、ナイル川のように湧き上がり、川がのように寄せては返す、この者は誰か。エジプトだ。ナイル川のように湧き上がり、川川のように寄せては返す。彼は言った。湧き上がって地を覆い、町も住民も滅ぼしてしまおう。馬よ、登れ。戦車よ、走れ。勇士たちよ、出陣だ。盾を取る駆逐人、武帝人、弓を引き張る霊人よ。でこの7節から9節のところは、ね、エジプトの最初の、ね、盛んな、その威勢のいい、有様がまた再び、繰り返し出てきます、ね、この7節から9節は、初めはこのように勢いがいいんです、ね、ナイル川のように湧き上がる、ね、そうです。ナイル川は、ね、年に、氾濫を、ね、起こして、まあ、要するに洪水ですね。雨季の時に川が氾濫して、そしてその氾濫した水が各地に、ね、行くからだから、その土地が潤って、ね、作物がよく育つようになる、ね。そのエジプト川、ナイル川のように、ね、このエジプト軍は、もうどんどん、ね、洪水のように、もう全地を押し寄せていく、ね、というありさまが、ここに描かれているんです。しかしですね、川の氾濫というものは押し寄せはするんですけども、しかし、引く時もまた素早いんですね。エジプト軍はもう出ていく時も、本当に川の氾濫のようにもう各地をみるみる満たしていくんですが、しかし、もう風向きが変わった途端、情勢が変わった途端、もう引いて逃げていくスピードもまた、ね、速いんですね。この時節から、ね、12節のところに、ね、この主がこのエジプトを審判するというありさまがあります。このエジプトを審判するのは、ね、ジャッジメント、これをするのは主です、ね、10節から、その日は万軍の神主の日、アダに復讐する復讐の日、剣は食らって飽き、彼の血に酔う。北の地ユーフラテス川のほとりでは万軍の神主に生贄が捧げられる、ね、まあ、要するに、このエジプト軍を、ね、もう大量のおびただしいエジプトの、ね、軍隊をこのように大勢が、ね、虐殺されるありさま、これをするのは主である、ね、ということを、それが、書かれております、ね、その日は万軍の神主の日、ね、ですからエジプトを、ね、世界史的には、ね、このカルケミシの戦いで、ね、まあ、いろいろな、ことが、ね、言われるでしょう。バビロン軍のあの戦略が良かった、バビロン軍のあの兵器が良かった、ね、いろいろ言われるでしょうけど、しかしバビロンを勝たせたのは結局、ね、主なんです。そしてエジプトが、ね、こんなにコテンパンにやっつけられたのは、それは主のジャッジメント、ね、主の裁き、ね、アダに復讐する復讐の日、ね、受説に書いてありますね。主は、ね、何を、この復讐は一体何に対する復讐なのか、まあ、エジプトに対する、ね、復讐、まあ、いろいろ理由は挙げられます、ね。エジプトはもう昔から神の民イスラエルにずっと、ね、逆らってちょっかい出して、ね、来ました。近年においては、ね、このバビロンと対抗するために、ね、エジプトと手を、ね、組もうと、してはいるんですけど、しかし結局、ね、エジプトは衰退していきます。その近年において、ね、このパロネコの軍隊に対してという、ね、この予言の言葉ですから、ね、パロネコ、あのイスラエルのヨシア王を、ね、それを殺した王です。もちろんヨシア王が死んだのは、まあ、身から出たサビのような形ではあったんですけど、しかしいかに、ね、神の民の身から出たサビのゆえに、エジプト軍がこのヨシア王を殺そうとも、しかし主はですね、しっかりとこの神の民に対してしたこと、諸々の一つ一つについて主は覚えておられるんです。で、このエジプトに対して、ね、神のその裁き、ね、ヨシアを殺したこと、またその他、ね、イスラエルを、ね、いろいろと虐げてきたこと、ね、この初め ヨシア王が、ね、殺された後に、エホアハズという王が、ね、このヨシア王の子供エホアハズ、ね、が起こったんですけど、しかし、ね、それをこのエジプトのファラオ猫はこれを取り除いて、ね、そのエジプトの傀儡である、ね、エホヤキムですね、エホヤキムを、ね、立てた、まあ、そのような悪いことを、ね、この、神の民に対してしてきたことに対して諸々の、ね、審判を主は、ね、なされるんです。でそれで、ね、11節から見ますと、乙女エジプトの娘をギルアデに登って乳香を取れ、多くの薬を使っても虚しい、あなたは癒されない、国々はあなたの恥を聞いた、あなたの哀れな叫び声は地に満ちた、勇士は勇士につまずき共に倒れたからだ。アーメン。エジプトは、ね、この時、ね、もう癒されないということを、ね、11節において記されています。乳香を取ってもまた多くの薬を使っても、ね、その、ね、虚しいあなたの傷は、ね、癒されない。しかも、ね、12節で国々があなたの恥、これを本当にもう囁き合って、ね、その、エジプト軍の哀れな叫び声を聞いた、ね、で勇士は勇士につまずき倒れて、ね、まあ、おそらく同士打ちも起こったんでしょう。あまりにも恐怖の中において、ね、主の恐怖が、ね、この敵軍を襲って、ね、ギデオンの戦いの時もそうでした、ね、ギデオンはたった300人でしたけれども、ね、その300人が、ね、あの雄たけびを上げたところ、その場にいた、ね、大勢の軍勢は、ね、もう10万を超える軍勢だったのが、もう互いが互いに恐れ惑って同士討ちを始めて、ね、で結局、まあ、その時以降、ね、この、ね、ギデオンの名前が、ね、格段に上がりました。それと同じく主が戦われるのであるならば、ね、主は敵に恐れを起こして同士討ちを、ね、されるんです。でこの、さらに13節以降のところ、これ、ね、13節ではバビロンの王ネブカデレサルが来てエジプトの国を打つことについて主が預言者エレミアに語られた御言葉、アーメン。主がこのエジプトの国を打つということについて、ね、語られます。この14節以降ですね、エジプトで告げミグドルで聞かせ、ノフとタッパのヘフスで聞かせて言え、立ち上がって備えをせよ、剣があなたの周りを食い尽くしたからだ、なぜあなたのお牛は押し流されたのか、立たなかったのか、主が彼を追い払われたからだ、アーメン。ここにおいても14節以降に備えをせよとはあるんですけども、それはもう剣があなたの周りを食い尽くした、エジプトはもうすでに、まあ、死に体のありさまを示しているんですね。昔ね、あのお前はすでに死んでいるという言葉が流行りましたね。表向き生きてはいても、しかしもうすでに、ね、死は確定しているって、そういう状況、エジプトに対しても、もう今すでに剣があなたの周りを食い尽くしたからだって、もう過去形で語られております。もうすでに剣があなたを食い尽くしている、だから備えをしなさい。でそれで15節や、ね、なぜあなたのお牛は押し流されたのか、まあ、お牛と書いてあるんですけども、ね、あの下の客地では、ね、暴君、別訳は暴君、まあ、ヘブライ語では、アフィールと言います。アヒール、このアヒール、アビールですね、あのベートですからアビール、これあの別訳では勇士、あのキングジェームズバージョンでは、バリアント、それ英語ですね、勇士、なぜあなたの勇士は、あなたの中の強いもの、強者、それは、押し流されてしまったのか、なぜ立たなかったのか、それは、この15節の最後の行では主が彼を追い払われたからだ、勇士、外見パッと見本当に筋肉隆々で、ね、凛々しい、ね、もう川に立っても絶対押し流されないような、そういう、ね、お牛のような勇ましい、ね、重々しい成り立ちのものであっても押し流された、その理由は主が追い払われたからなんですね。戦いの主人公は主です、ね、私たちはですから本当にこの主についているかどうか、これが戦いにおいて非常に、重要であるわけです。16です。多く くの者がつまずき倒れた。彼らは互いに言った。さあ、私たちの民のところ、生まれ故郷に帰ろう。あの虐げる者の剣を避けて、ここにおいてつまずき倒れて逃げる有様があります。17節。彼らはそこで叫んだ。エジプトの王パロは時期を逸して騒ぐ者。私は生きている。その名を万軍の主という王の見つけ。彼は山々の中のタボルのように、海のほとりのカルメルのように必ず来る。この17節において、ね、彼らはそこで叫んだ。エジプトの王パロは時期を逸して騒ぐ者。もう、時期を逸して、戦いの準備をするべき時に、ね、それをしない、ね、備えをせよと言われているのに備えをしない。でそれで、ね、いざ敵が攻めてきた時にようやく雄たけびを、ね、叫び声を上げて、ね、本当に、時を逸して、ね、物事をする、ね、人というものをおります。エジプトのパロは、ね、この時そうだったんですね。でそれでこの18節に、ね、主の、私は生きているというその宣言が、ね、あります。私は生きている、その名を万軍の主、ね、主ジェホバという王の見つけ、ね、この彼らそれに続く言葉が、ね、彼は山々の中のタボルのように、海のほとりのカルメルのように必ず来る。エジプトに住む娘よ、捕虜になる身支度をせよ。ノフは荒れ果て、廃墟となって住む人もなくなるからだ。エジプトは可愛いメスの子牛、北からアブが襲ってくる。その中にいた傭兵も肥えた子牛のようだった。彼らもまた背を向けて共に逃げ、立ち止まろうともしなかった。彼らの滅びの日、刑罰の時が彼らの上に来たからだ。アーメン。エジプトに対して、ね、もう捕虜になるから身支度をしなさいって19節にありますね。このノフ、これ、ね、下の客中では、ね、メンフィスですね。エジプトの都市です。そこは荒れ果て、廃墟となって住む人もなくなる。ね、そこは20節で、ね、エジプトは可愛いメスの子牛。ヘブライ語ではイエフェってヘブライ語、ね、美しい、ね、女性が、なんかフェアなありさまのことを表現する、ね、ヘブライ語イエフェですけども、ね、美しいメスの子牛、ね、もうよく超えて、そして、本当に外見成り立ちが美しいんですけど、しかしその美しい子牛にアブが、ね、要するにバビロン軍がもうアブが、ね、群れをなしてこの美しい牛を襲って、ねね、食い散らかすような、ね、そういうありさま、でちょっと、ね、襲われてしまう。20節は傭兵さえもですね、もう本当に肥えた子牛のようだったんですけど、しかし背を向けて、ね、逃げていきます。彼らも恐れ、ね、主からの恐れが、ね、惑うんですね。でこの21節の後半にある通り、ね、彼らの滅びの日、刑罰の時が彼らの上に来たからだ、ね、要するに彼らエジプトも、ね、このエジプトに組みするものもろもろも、ね、刑罰されるためにこの日が、ね、来るわけです。でその結果、ね、22節から、彼女の声は蛇のように消え去る。彼らは軍勢を率いてくる。木こりのように斧を持って入ってくる。彼らはその森を切り倒す。主の見つけ、それは計り知れず、稲子よりも多くて数えることができないからだ。娘エジプトは恥ずかしめられ、北の民の手に渡された。まさに、ね、この歴史の通りになります。彼女の声は蛇のように消え去る、ね、蛇の声って、ね、あるんでしょうかね。なんか、ベロを立つときになんかシャーシャー音がするんですけども、聞こえないですね、あんまり、ね、その蛇の声のようにエジプトの声は消え去る、ねね、この彼らは木こりのように斧を持って、ね、このエジプトを切り倒しに来る。でそして、結局このエジプトは、ね、北の民、ね、要するにバビロンの手に渡されてしまいます。でそして25節、イスラエルの神万軍の主は仰せられる。見よ、私はノのアモンとパロとエジプト、その神々と王たち、パロと彼により頼む者たちと罰する。 私は彼らをその命を狙っている者たちの手、すなわちバビロンの王ネブカデレザルの手とその家来たちの手に渡す。その後エジプトは昔の日のように人が住むようになる。主の御告げ。アメン。確かにエジプト、この時バビロンによって徹底的に、ね、コテンパンにやっつけられはしますけれども、しかし、ね、歴史を見ますとバビロンは、ね、その後、ね、まあ、70年足らずで、ね、滅んでしまうんですね。エジプトはその後、残ります。で、今、ね、バビロンという国は、ね、ないんですけど、しかしエジプトという国家はありますね。今もなおこの神のためにイスラエルに敵対して、ね、いろいろしてはいるんですけども、ですからこの26節の後半にある通り、ね、その後エジプトは昔の日のように人が住むようになる、ね、エジプトは確かにその後、まあ、細々とではあるかもしれませんけれども人が、ね、住むようになりました。しかしこの時、ね、エジプトに対しては、ね、処罰をされます。25節の最後のところで、罰するとありますね。ののアモンと、ちなみにこのの、まあ、下の客中はテーベというところ、そしてアモンというのはそのテーベにおける、まあ、偶像の神ですね。アモンは地名ではなく神、あの偶像の神の名前。ののアモンとパロとエジプト、その神々と王たち、パロと彼によりたむ者たちと罰する、ね、主はこのエジプトの神々に裁きを下しました。またパロとまたこのエジプトによりたむ者たちを処罰しました。彼らを、ね、このバビロンの王ネブカデレザルの手に、その家来たちの手に渡す、ね、これ、この年、ね、エホヤキムの第4年という年、ちなみにこのエホヤキム第4年 BC605 年、これネブカデネザルが、ね、ネブカデネザル王の、ね、まあ、元年なんですね。ですからネブカデネザルが、ね、この王になったばかりのこの時に、このタイミングでエレミアもすでにネブカデネザルのがこれから盛んになっていくということを、ね、予言し、またエジプトがこのように、まあ、崩壊する、ね、まあ、一時的ではあるんですけども徹底的にやっつけられるという予言をしました。神は、ね、この神の民を、ね、いじめる者、ね、いたぶる者、確かにこの神の民イスラエルは、ね、当時ね、身から出たサビのゆえにこの話題にありましたけれども、しかし神様は決してこのイスラエルを捨てたりはしないんですね。そのことがこの27節以降に、ね、書いてあります。私のしもべヤコブよ恐れるな、イスラエルよおののくな、見よ私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。アーメン。で、主はイスラエルに対して、ね、恐れるな、 おののくな、ね、私のしもべヤコブよと、ね、27節と28節の書き出しにありますね。私のしもべヤコブ、ですから主のしもべに対しては、ね、恐れるなと主は言ってくださるんです。世界が、ね、いかに戦争であろうとも、いかに大国と大国がぶつかるようなそういう、ね、世界大戦が起ころうとも、主のしもべに対しては恐れるなって主は守ってくださるんです。主はこのヤコブに対して、ね、遠く捕囚の地から救うということをここですでに主は語っております。そして、ね、ヤコブはやがて帰ってきて平穏に安らかに生きて、怯えさせる者は誰もいないって、ということを主はここで言ってくださいます。28節、私のしもべヤコブよ恐れるな、主の見つけ、私があなたと共にいるからだ。私はあなたを追いやった先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ、ね、このヤコブは、ね、確かに追いやられました。しかしこの追いやったすべての国々を主が滅ぼし尽くされます。はじめ北イスラエル王国はアッシリアによって追いやられましたけれども、アッシリア今はもうありません。バビロン、それも南ユダ王国を遠くの国々に追いやりましたけれども今はないですね。しかし主はこのヤコブすなわちイスラエルをやがてこの追いやった先の国々から引き戻されます。 この28節の後半において、私はあなたを滅ぼし尽くさない、公義によってあなたを懲らしめあなたを罰せずに置くことは決してないが、アーメン。ですからこのイスラエルは公義によって懲らしめを受けたんです。主のその義に反することをイスラエルがしたゆえに罰せられたわけですね。このバビロンやまた、エジプトやもろもろの大国を用いて主はこのイスラエル神の民を罰しましたけれども、しかし主は恐れるな、おののくなと言ってくださいます。追いやられた先からも私はあなたを返す、主は仰せられます。このように、エジプトに対する予言がこの46章にありましたけれども、結局ですね、主はこの神の民を中心に歴史を回らせるんです。神の民イスラエル、当時の、その世界歴史情勢では本当に、バビロンとか、アシリアとかエジプトに比べれば弱小国で、全くもって世界を動かしているような要素は、世界史学んでいる人から全くないんですけども、しかしあいにく神の民を中心に世界が回っているんです。この神の民イスラエルがもう神様を捨てて悪どいことをしだしたから、だから神様はこのバビロンを起こし、エジプトを起こして、そしてこの世界情勢の目まぐるしく変わる中でイスラエルを処罰して、そして懲らしめ悔い改めさせて、もう遠くの国々に追いやって、その遠くの国々において、できたのがテフィリン教育でしたね。バビロン捕囚の時にテフィリン教育が生まれました。バビロン捕囚中において、その捕囚の民は考えたんです。なぜ国を失ってしまったのか、これは神の言葉が体質化していなかったからだって、ということに彼らが気づいて、そしてバビロン捕囚から帰ってきた時に、その後に、あのエズラやまたネヘミヤ、彼らのその指導によって、この御言葉教育が、盛んになり、そして、この神の言葉から離れないという、この優れたテフィリン教育が、実体化されていきます。本当に私たちはこの御言葉教育、これを忘れるべきではありません。しっかりと子どもたちに、この御言葉を伝えて教えていくということ、これを私たちはしていくべきです。申命記の6章のところを、これ四万本文の有名な言葉ですけれども、申命記6章の、この4節から9節のところにおいて、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。主はただお一人、これがブレると、そこから諸々の崩れが、歪みが、生じていきます。主がただ一人、このただ一人になる主を、これを忘れてしまうところから人生の崩壊が、どんどん始まっていきます。どんなに飛んでいようとも、どんなに、勢い盛んであったとしても、その崩壊のスピードは、速やかなんです。その代か、あるいはその次の代、今、韓国の信仰離れ、凄まじいですね。ちょっと前までは、本当に、韓国侵攻において素晴らしい国、全世界に宣教者を送り出した国、そして本当に世界一大きな教会が建てられた国なんですけども、しかし、その次の世代に信仰を受け継がせなかったということが、これは、とても、致命的な、ミスだったんです。この四万本文の中において、子供たちによく教え込みなさいというのが、6章7節にありますね。これをあなたの子供たちに よく教え込みなさい、子供教育はとても大事なんですね。子供教育を誤ると、その次の代から、せっかく、もう親の世代でいかにリバイバルが素晴らしく起ころうとも、いかに、その時代を、制するような、強いものになったとしても、御言葉を子供によく教え込まなかったゆえに、バビロン捕囚があり、また韓国の今の、衰退が、あります。本当に私たちはですから、このテフィリン、子供御言葉教育、これを、はっきりとよく、し続けていくべきです。主は、神の民を特別に扱ってくださいます。主は、私たち神の民を、本当に瞳のように扱い、主は私たちを 何かするものを、人目に触れるものだって、冒頭で宣言したことは、ゼカリアの2章のことなんですけども、本当に、ゼカリアの2章の、8節のところですね。ゼカリアの2章の、じゃあちょっと6節から読んでいきますけれども、ゼカリアの2章の6節から。さあ、さあ、北の国から逃げよ、主の見告げ、天の四方の風のように、私があなたを散らしたからだ、主の見告げ。さあ、シオンに逃れよ、バビロンの娘と共に住む者よ、主の栄光があなたを略奪した国々に私を使わして後、万軍の主はこうおせられる。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。見よ、私は拳を彼らに振り上げる。彼らは自分に仕えた者たちの虜となると。この時あなた方は万軍の主が私を使わされたことを知ろう。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめ。見よ、私は来てあなたのただ中に住む、主の見告げ。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。アメン。この主の民に対して触れるものは私の瞳に触れるものだと主は仰せられます。もう瞳に触れようとすれば、拳を、振り上げるものですね。この9節に、見よ、私は拳を彼らに振り上げる。主はバビロンに対して拳を振り上げました。エジプトに対してもそうでした。しかし神のためにイスラエルは、もう確かにもうコテンパンにやっつけられた、身から出たサビでしたけれども、それでも主はこの神の民イスラエルを愛して守って、そして本当に人の身のように守って今に至りますね。今もまだイスラエルは健在です。これからますます健在になっていくことでしょう。主に忠実に聞き従うのであるならば、主のためにほど強いものはおりません。今この時代、本当に、信仰を保つのには難しい時代ではあるんですけど、しかし信仰を捨ててはなりません。この主に対する信仰をしっかりとつないで、そしてこの信仰を子供に孫に、しっかりと御言葉、子供教育を通してつないでいくならば、主は必ずその、人々を強く大きく増し加えてくださいます。御言葉テフィリン教育、この天聖キリスト教会において、今行われており、また成田エクレシアにおいて行われており、数的に見れば、まだ少なく見えるかもしれませんが、しかししっかりと御言葉子ども教育を施していく今後を皆さん見てください。必ず栄えていきます。主は、この御言葉を、本当に忠実にこれを昼も夜も口ずさみ、その教えを守り、子供にしっかりと教え込み、家に刻みつける、そのようなものを、新命記6章10節以降の、祝福、それに預からせてくださいます。自分で、建てていない町々や、素晴らしいものが満ちた家々が、また自分で掘っていない井戸が、また私たちで、植えていないブドウ畑やオリーブ畑が与えられます。そして満ち足りていきます。満ち足りた時こそ気をつけて神である主を忘れてはならない。本当に私たちはここにしっかりと立つべきです。どうかこのようにして盛んになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれのお祈りをするときをしばし申したいと思います。
許してください。あなたから唯一講義を教えられ、そしてそれを守って、その守られた姿で大いに栄えていく、それを明かさなければならないイスラエル、そのイスラエルがあなたの講義に反することをした時、あなたは気なるがだ、だからイスラエルを懲らしめる、そのお方であったことを、今日あなたがこの御言葉を通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。でも主よ、あなたはあなたの講義を教えた後に、それを守り行わないイスラエルを懲らしめるために、さまざまな大きな国を用いて彼らを懲らしめましたが、主よ、でもイスラエルをいい気になって懲らしめていじめた者は、主よ、あなたの目をついた者としてあなたが許さないと、この本当にもったいない言葉を私たちに与えてくださったことを感謝します。主よ、あなたの講義を本当にわずかばかりの私たちだけでも守ることができますように、そして大いに盛んで、そして主が祝福した旅として残り、そして主の御名を褒めたたえることができますように、私たちをあなたが祝福してください。あなた自身がどれだけ正しい方であるか、それを主よ、あなたはその国民の歴史の中において、あなた自身の言葉を選んだあなたのしもべ預言者たちを通して先に宣言させ、それを信じた国においても信じない国においても実現することによって、あなた自身が正しい正しい正しい、そのことを全世界の歴史の中にあなたが散りばめてくださったことを感謝いたします。主よ、本当にこのキリスト教、全世界のキリスト教があなたのなされたこの歴史の中におけるその技をしっかりと勉強して、そしてそれをまた生徒一人一人にも教えることによって、主よ、身勝手な振る舞いがどれだけ不幸を呼び込むか、特にあなたの講義を教えられている私たちが身勝手なことをした時に、その様を直すためにあなたは徹底として立つ方であることを教えてください。そして人が栄えるのも国が栄えるのも滅びるのもあなた主体であること、信仰主体であること、それをことごとく教えてくださり、そして全世界がこの主を恐れ敬い、主の立てた講義に立ち返り立つことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主のなさる技が本当に今日もこの御言葉の中にことごとく現れ、私たちを養ってくださったことを感謝します。私たち一人一人は滅び失せるものではありません。その証拠としてあれだけ主の講義を主を本当にないがしろにしていたイスラエルであっても、彼らが再び主に立ち返った時には彼らを立ち返らせ、主よ、今のイスラエルが存在しているからです。主よ、私たちもテフィリンをすることによってあなたに立ち返った姿を明かしし、そしてあなたの栄華に戻ることができますように、私たちを祝福してください。主よ、 この時間新たに祈ります。昨日の夜、私たちはあなたが信仰を持って踏みなさいという地を祈りつつ信仰を持って踏んで帰ってきました。主よ、その場所があなたが私たちを導き入れるベエシェバであるならば、あなたがあなたの方法で手に入れさせてください。そしてその場所において私たちが大いに盛んで産んで増えて地に満ちていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。その場所、本当に主よ、他の人にとってはあまり価値がない場所です。ですけれど、私たち自身にとってあなたが入れてくださるならばすごく価値があるところです。主よ、あなたが私たちを整えてくださり、その場所が御心にかなった場所であるならば私たちを入れてください。ブエルシェバとして入れてください。そしてそこで大いに産んで増えて地に満ちていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。もしそこがあなたの仰せられたブエルシェバでなかったら、もっとさらにここが道、これに歩めとあなたが私たちの目を開いて追い立てられていっても、その場所に導かれていき、そこで主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主のなさる技がこの来週の火曜日に、主よ、わかります。主よ、来週の火曜日にその土地のことで話し合いをされる時、その土地があなたの仰せられた土地であるならば、主よ、相手に恐れを与えてください。手放す勇気を与えてください。そしてイエス様、それがあなたの仰せられた土地であるならば、どんな条件においても私たちが得てそこに入ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。御霊がこのことのゆえに激しく火のように風のように水のように働いてください。そして主の皆が崇められますように、主よ、あなたが祝福してください。主のなさる技を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス様の御名によって祈りました。アメン、
アメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。